ミグルトラジオ。
この番組はがん専門員からヨーグルトへ転身し神グルトを生み出した林和彦が腸活や健康そしてこれからの人生仕事について語っていくラジオです。リスナーの皆さんと一緒に作る番組なので気になることやちょっとしたお悩みを大歓迎、ゆるく楽しく一緒に整えていきましょう。聞き手は私インタビュアーの早川。腸が整えばきっと人生も整う。さあ今日も始まりです。ということで林先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は第2回ということですけれども、はい、ちょっとね第1回収録終わったと意外と先生ちょっと緊張はしてた。
来ました、しました、緊張しましくん今噛みぐる、はい、噛むぐらい
緊張、あ、噛むね、噛みぐるとだけにね、はい、これこのまま使いますよ先生。緊張ってでもなんか普段のいわゆる自分の本、まあ、本業っていうのもあるんですけど、例えば医師としてもなんか講演したりとか、まあ、医師としてもとか今いろんなお立場でしょうけどは緊張しない？
え、する。やっぱり緊張というかストレスですよね、はいはい、ストレスって悪く捉えがちだけど、はい、うん、ストレスがあることによってパフォーマンス上がるっていうのはもう医学的にも証明されていることがたくさんあるので、はいはいはい、自分であえて追い込むようなことしてます、
あ、そうなんですね、
う
ん、
もうやるぞって時に、はいはい、今までの自分じゃなくなるぐらいの気合を入れてやるっていうのが信条です。
なるほどね。まあ、なんですが、裏腹なんですが、この神グルトラジオはね、もちろん皆さんのお役に立ついろんなお話したいと思いますけど、やっぱりね、ちょっとこう、先生にとっても少しこう、リラックスできる時間にしたいと思いつつ、初回は緊張したようですが、今日は第2回ということでね、はい、前回聞いてない方はぜひ聞いていただきたいんですけど、やはりね、この神グルト、神楽坂乳業が、まあ、できるまでということでですね、前編お話しいただいたんですが、前回前編の最後、ね、もう体調不良でも便通も悪く、ヨーグルトを自分のために作って2年半、ある日突然美味しいヨーグルトできて、そこから即日便通も良くなり、家族にも、周囲にもあげて美味しいというところまではありましたが、じゃあそこからなぜ今でも、そうは言っても普通に考えたらお医者さん続けてるってイメージありましたけど、そこから、ね、現在に至るというこの後編お話しいただきたいんですけど、
はい、今はね会社を作ってヨーグルトを作って売ってますけれども、うん、まあ、お金儲けをしたいと思ったことはもうないんですよ正直、うん、で60の還暦で大学を辞、はい、めてですね、うん、5年定年より早いんですけれども、うん、何をしようと思ったかっていうと、やっぱり人生の就活として、はい、なんかこう世の中に恩返ししなきゃいけないなってすごく思っていて、うんうん、本当に医者としては35年間やりきったと自分で思ってました。がんというテーマに向かっていろいろもう自分自身、手術から内視鏡から抗がん剤から緩和ケアまでやって、患者さんに喜んでいただいた、後輩に慕われた、先輩に可愛がっていただいたみたいないい思い出もたくさんありましたし、何よりやっぱり医師として本分を尽くせたっていうのは満足だったんですけども、はい、一方でその病院の中だけのことは、うん、ある程度完結できたとしても、うん、病気ってその病気自体を治せばいいってもじゃないですよね、うんうん、例えばがんになって手術を受けた患者さんが、うん、手術を受けてがんは取り去って社会に戻るのに戻れないとか、なんで戻れないかっていうと職がないとか、うん、あるいは体力が落ちて前の会社を辞めちゃったとか、そんな話ばっかりたくさん聞くわけですよね、はいはいはい、我々その医療者としては、うん、せっかくがんという病気を、まあ、治して差し上げた患者さんが、うん、また活躍していただかないととっても切ないじゃないですか、うん、だからがんの臨床医であると同時にずっと社会的な支援をするっていう活動を延々やっぱり10年20年やってきてたんですね、はい、でその一番大きなのが、厚労省のプロジェクトでやっていた、うん、厚労省にちょっと聞き慣れない名前ですけども、がん対策推進企業アクションという変わった名前のプロジェクトなんですけども、これは何かというと企業内のがん検診の推進とか、がん患者さんの雇用の問題とかを応援するみたいなプロジェクトなんですけど、そこでいろいろやってきてたんですね。というのはバックグラウンドで、例えば勤務者の20から 30% ぐらいはがんと診断されると職を失うなんて恐ろしいデータがあったりしたから、でそういうことのないようにいろんな会社の人にお話をしたりとか、 人事の人にお話をしたりとかして、うん、その場合は皆さん、ああそうですねって気をつけますとか今後留意して考えますとか言ってくださるんだけども、実際に会社に戻ってなかなか広められるもんじゃないので、はい、私の患者さんたちも本当に働き盛りで能力もモチベーションも十分なのに仕事をクビになっちゃったとか、転々としてるとかそういう子がたくさんいて、本当に残念だったんですよね。だからがん患者の就労支援というのは自分の中ではすごい大きなテーマだったんです、はい、その中で、会社の方にいろいろお話をしていても、うん、なかなか埒が明かない中で、なぜかですね突然考えたのは、じゃあ自分が会社やってそこを理想郷にしちゃえばいいんじゃないかなと、
はいはいはい、
もう大胆不敵とかいうかですね、もう本当に身の程知らずもいいとこ今考えると。だってそれまで医者しかやったことない人間がいきなり会社作って、はいはい、しかもそこでそういう患者さんなんかを雇用して社会貢献しようとか身の程知らず、もう厚かましいにも程がある、できるわけねえじゃんって今だったら思ったと思うんだけど、その時はなんか熱くなってたせいかできると思っちゃったんですよね。でじゃあ何の会社作ろうと思った時に、
はい、
あっと思ったんですよ、俺にあのヨーグルトあるじゃん、あのヨーグルトって自分自身をあんなに救ってくれて友達や家族にもあんだけ喜ばれてるヨーグルトなら売れるよね、あれ売る会社別に大きくなくてもいいから、もう10人20人でもいいから、うちの会社は社員が普通の会社だと辞めなきゃならなかったような人たちですけど、ものすごい元気で働いてますとか、ものすごい稼いでますとか、そういったなんかこう社会の注目を浴びるような会社が作れたら、社会活動の一環としてなんか自分のがんに対する思いが完結できるかなと。だから自分のがんの医者としての就活はそちらにしようって思ったんです、でもう還暦で辞めようと、多分65までやったらそんな気力も体力もなくなるから、この思いが熱いうちに辞めて、60で切りをつけて一回死のうと、生まれ変わったつもりで頑張ろうと思って今に至るって感じですかね。
そうするとこうね、僕もこう先生からいろいろお話伺ってて分かってたつもりだったんですけど、やっぱ今の話聞くと、この神楽坂乳業神グルトってね、もちろん僕はそこで最初知ってるので、まずそこはドーンと出てるんですけど、先生の中で誤解を恐れずに言えば、今のやっぱりこの今回後編で話していただいてるこの、まあ、社会企業というかね、そのためのやっぱり手段というかとしてから始まってるって感じなんですか。
中学の時に最愛の父親が亡くなった時に、自分の人生のテーマが癌になったんですよ、だから本当にいろんなことをやってきたんだけども、でも癌っていうテーマからはブレたことがなくて、会社を作った今もそのテーマに沿って活動してるっていう感じ、うまく言えないけど。
いやいや、わかる。でもそのね、先生の中ではこうパキッとハマって、まあ、今だったらできなかったかもっておっしゃいましたけど、そのじゃあもうやめようと、実際でもそれで例えば周囲から止められたり、奥様とか、ご家族はどんな反応だったのかなみたいな。
いや、もう止められまくるっていうか止められるというか、でも呆れられるとか怒られるとか、そういうの連続だったんですけども、かみさんはですね、まあ私の人生の一番の理解者でもあるんですけど、なんとですね、小学校からの同級生なんですね。
すごい。純愛じゃないですか。
いや、純愛かどうか分かんないですけど、まあでもだから本当に私がこう鼻垂らしてる頃から、向こうが毛糸のパンツ履いて出して歩いてる頃から知ってるわけで、そうするともう俺っていう人間はこういう人間なんだとか、こいつはこんなことをするだろうとか、こいつはこれ以上はやらないだろうとか、そういうこと全部分かってくれてる、
先生以上にある意味分かってる、
そうそうそう、客観的に見れてるからね、だから実際にこうこんなことしていいかなとか、いろいろ聞きながらやってた時もあるんだけども、この起業に関しては突然言いました、大学辞めていいって、したら何すんのって言うから、いやヨーグルトの会社作ろうと思ってって、止めてもやるんでしょって言ってくれて、で今に至りますかね。でもやっぱりその悲しいかな、素人のビジネスって、いやね、皆さん絶対やめた方がいいと思いますよ。それなりに普通に暮らしてたんですけども、いきなりお金なくなるんですよね、だって定職なくなるんだから、で医者のアルバイトなんかはしなきゃなんない、それで食い継がなきゃなんないけども、 会社作るとかましてやこういう製造業みたいなの始めるっつったら、はい、むちゃくちゃお金かかるじゃないですか、うん、それも100万200万のお金じゃなくて、うん、1000万単位のお金なんかだから当然その退職金なんて一瞬でなくなっちゃうし、うん、もう極貧のずっといまだに実は8年目になりますけども、うん、うちの会社って赤字企業で私会社から給料を得れてないんですよね、うん、もうやっぱり本当に大変だけども、うん、やっぱりお客様の笑顔とか、うん、あるいは喜びの声なんかをお聞きすること、うん、そしてそのさっきお話ししたテーマに向かって進んで少しずつ進めてるのを確認できているのでそれが原動力になっている、
うん、
まあ、でもある時こうかみさんが預金通帳をポンと差し出してですね私はベッドの上に座らされてこれ見てちょうだいって言われて、うん、何かと思ったらもううちにお金がないですって、うん、見たら残金が7万円だったんですよね。もう退職金から老後の資金から子供たちの生活費から、うん、なおかつその神楽坂の自宅も担保に入れて、あんたはこんだけ借金をしてでもこれしかないと、このお正月これで乗り切れるのって聞かれましたけども、うん、その時はさすがに申し訳ないなと思って。
それ差し替えなきゃ何年前ですか？
そんな前じゃないですよ3、4年前だ。もうさすがに申し訳ないと思いましたけども、うんうん、もうやめるわけにもいかないというかもうやめてもしょうがない、
うん
うん、で幸いなことに子供たちはもう成人してたし、かみさんと飼っているワンコと暮らしていければいいと思って始めたんですけども、うんうん、考えてみたらその家を担保に入れちゃうって気軽に入れちゃったんですけども、うんうん、もう焦げついたら家なくなっちゃうところじゃないですか。
まあそうですね、担保だ
から
ね、うん、
しかもその生活としての医者の仕事っていうのはもうバイト員にしかなってないので、いま、うんうん、だにもう恐怖ですよ。だから、
うんうん、
破綻したら無一文になってしまう、
うんうん、
でもまあもともとこうそういう変わった人間なんですよね、
うん、
実は私がんの啓発とか教育っていうのを、まあ、もう一つの仕事にしていて、
うんうん、
やっぱりその国民の皆さんにがんについてよく知ってもらうためには子どもの頃からがんについて知ってもらった方がいいと思って、うん、がん教育って言って、
はい、
全国の小中学校高等学校ぐらいまでの人たちにがんについて学んでいただきたいと思っていたんですね、うんうん、
はい、
で同じように考えてくださる先生方とか患者さんの、経験者がん経験者の方々なんか、うん、そういう方もいらしたので、うん、そういう方々と力を合わせてそうやって、うん、じゃあ国で学校でがんについて教えてもらおうよみたいな働きかけをしてたんですけども全然ダメで、なかなかそんな学校教育の忙しい中でがんについてなんかお話できませんよなんて言われたんだけど、もう押し問答してもしょうがないんで55歳の時に思い切って教員になっちゃいました。
それは教員にならないと学校で話せないとかっていうわけ
ではない。もちろん医者としてがん専門医としてちょっとがんについて喋らせてくださいっていうアプローチをすれば何校かでは話ができたと思うんですけども、でもそれだと社会啓発にはつながらないんですよね。例えば大人にがんの啓発のイベントをやっても、タバコの害について世界一詳しい先生をお呼びしましたって行動で講演やっても、家でタバコバカバカ吸いながらうるせえっつってるおじさんは来てくださらないですよね。だからそもそもだから啓発活動ってもちろんいわゆるアンチみたいな方もいるし、だから全ての方にその自分の思いを伝えるということは絶対できないんですよね、
うんう
ん、だけど学校教育は別で、
はい、
例えば学習指導要領っていう一種の法律みたいなものに基づいて学校教育って行われてるんですよね、うん、学校何年生ではこの単元をやるって全部細かく決められていて、うんうん、全ての科目で、
はいはい、
法的拘束力あるので逆にそれをやらなかったらいけないわけですよね。だから先生方はどんな島の小さな学校でも山奥の生徒一人教師一人の学校でも必ずそこに書かれてることはやる、
うん、
それだったら学習指導料にがんについて学ぶって書いてもらった瞬間勝ちじゃんって思った、うん、でもそのための説得力としては医者がまたその変にこう分かったような顔して教育に顔出すなよと、うん、口出すなよと言われ続けていたので、
うん、
じゃそんだったら俺が教員になればいいんじゃないかなと思って、
うん、
思い切って通信大学の教育学部に入って、
うん、
中学と高校の保健科の一種免許証と、特別支援学校の一種免許証を取ったんです。
すごいですね。
もうね年取ってるから全然もうダメで、うん、もうレポートとか試験とか苦しみまくったんですけども、はい、ただその3年がかりで取ったその免許状のインパクトはすごくて、うん、勝手にマスコミの方とか取材してくれるし、はい、うん、それまでアンチだった教育委員会の先生たちが先生どうぞって講演会とかやらせてくれるし、うん、ものすごいコストパフォーマンスのいい資格だったんです
でも、まあ、まあちょっと伸びても全然大丈夫ですから、それ取ったじゃないですか。で今の話のコスパってもありますけど、その肝心のというかさっき その法的拘束力という教科書に載せてもらうまでのっていうのは、その取ってから結構すぐできたんですか。
いやもうもともかく実践だと思ったので、うん、全国呼ばれるままに、で幸いなことにも医局に優秀な先生方がいっぱいいたので、病院のことを医局の先生方にお願いして、はい、きっと彼らはものすごい迷惑だったと思うんですけども私はその全国行脚に出てましたね、はいはい、だから全国のもう300校以上の学校でがん教育をしました、
うんうんうん、そうか。じゃあまあ話がいろいろこうね前後しましたけど、先生は医師でもあり、もちろん今ヨーグルト屋さんでもあり、その教員のその資格も持ってがんのその教えるっていうことをね、こう日本の教育に、まあ、ある意味こうちゃんと入れて今があるってことですね。
そうそう、だからそこまでその臨床医として、うん、まあ、若い頃ずっと頑張って、うん、で中年過ぎて教育に目覚めて、うん、教員免許も取って、うん、じゃあ次何をやればいいかって考えた時に残されたのは今度は社会活動だなって思ったんですよ、うん、
そうか。それがもう 第3か第4の人生か第2か分かりませんけど、先生の中で今そこを走ってるってことですね、
うん、でも第1の人生です。だからがんというテーマに向かってずっと生きてるっていうだけです。
ずっとそこつながってるってことですね。なるほど。まあ本当にもうね先生話尽きないんで、また第3回第4回でもね、いろいろこうこの現在のね神楽坂乳業神グルトなんかもね、もういろいろ聞いていきたいんですけども、今回はまあここまでということで。
教えて神グルト。
さあ教えて神グルトということでですね、まあ、前回ね1分でって先生にお話しちゃったんでちょっとせかしちゃいましたけど、はい、なんかいかにも CM みたいなコーナーではないので、はい、今日ねもうちょっとね先生に聞きたいんですけど、以上の質問していいですか。
はいよ。
神グルト今ね、インターネットで買えると思いますけど、1瓶いくらですか。
700g のガラス瓶に入った神グルトが3500円です。
なんかよくわかんないけど3500円って今高いなって多分思った方もいるかもしれないですけど、700ml ってどのくらいの量なんでしょう。これ音で聞いてる人想像つかないかな。
700g って言ったら大体いわゆるヨーグルトのスーパーで売ってるようなカップが 100g 前後なんですよね、う
ん、なんか1回分みたいな。
そうそうそう、はい、だから1回に 100g 召し上がることを想定すると1週間分です。
うんうんうんうん、つまり1日500円
ですね。1日500円高いうん、って考えるかもしれないけど、で例えば定期のお客様が一番多いんだけれども、うん、だいたいお客様が一番多い価格帯が月に1万円ぐらいなんですね。つまり3便召し上がるようなお客様が一番多い。そうすると月に1万円はヨーグルトのスイーツとしては高いけれども、うん、例えばサプリメントとかその他の健康食品でもっと消費している方はたくさんいると思うんですね、うん、出費されている方はたくさんいると思うので、うん、考え方だと思います。
それこそ先生だとやっぱりなかなか言いづらかった、これ聞いてる方僕やっぱりなんか忖度みたいに思われたくないんであれですけど、僕は本当健康オタクなんで、先生も前話しましたけど、もうカツカツの家系なのに、多分エンゲル係数じゃないですけど、なんか健康サプリ係数みたいな異常なんですよ。だから月4万ぐらいかけて世界中のそれこそプロを前にしてますけど、いろんなサプリからやっててなんで、そう先生おっしゃる通り、いわゆるなんて言うんでしょう、ヨーグルトとしてね考えたらそれはねちょっと普通じゃなかなか考えられないですけど、なんか月 3,4 万かけてる人間からすると、いや別に1万円とかだったら全然安いし、あとね効果効能は歌えませんが、ただ先生もそうですし、僕自身もね実際神グルト食べててもう全然違うんで、うちも家族みんなファンになっちゃってるんで、まあ、非常に安いなと思うんですが、今日聞きたいのはちょっとまた1分じゃ難しいかもしれないですけど、そういうコスパって意味でもなんですけど、実際ほらやっぱ3500円って別に細かい内訳とかじゃないんですけど、やっぱり なんでまあ、コスパで考えたら安いんだけど、ただ金額のベースとしてはまあ、ちょっと高いじゃないですか。だから なんで そんなになるんだろうっていう、ね、
このヨーグルト作った時、神グルトを作った時って、うん、もう自分を救うためだったので、はいはい、 もうコストとか時間とか手間とか一切考えてなかった
です。なるほど、度外視。
だからできるだけいいものを、うん、はい、できるだけたくさん使えばいいんじゃないかって発想しかしてなかったので、うん、はい、確かにその 700g で3500円のヨーグルトはおそらく世界一で高いと思うんですよね、うん、世界一番高いと思うんだけども、でも逆に世界で一番製造原価の高いヨーグルトだと思います、
うんうんうん、
でおそらく例えば大手の会社が作っても、はい、今より製造原価を大きく下げることは難しいだろうと思うんですね、うんうん、しかも手間を人件費みたいなところで考えたらもっと厳しいかもしれないです。ものすごい手間がかかるんですよ、
うん、
もう例えば発酵のプロセスなんていうのも、うん、まあ、あの別にどことは申し上げないけども、大手さんだと発酵室ってとこで行って飲んでポーンと4時間置いときますみたいな発酵だけど、うちの発酵っていうのは大学で使ってたインキュベーターと同じようなインキュベーターをプログラミングして、何度も温度を変えながらもう何倍もの時間をかけて発酵させて、さらにその発酵が終わった後に低温で熟成させるみたいな過程までやってるので、普通にやったら全然割に合わない、ペイしないと思う。だからうち赤字なんだよ。
笑っちゃいけない。つまり腸に対しては健康に対してはめっちゃコスパいいけど、あの神楽坂乳業としてはコスパ悪いと。
悪い。もう苦しくてしょうがないです。
はい、ということでこの神グルトですけど、これって今どこで買えるんですか。
いわゆるそのスーパーとか小売店にの卸売っていうのはしていなくて、うん、はいはい、弊社の通販ホームページですかね、
うんうん、
あとは三越伊勢丹様のオンラインストアとか催事で一部お出ししています、
うん、なるほどね。じゃあ基本的にいつでも買いたいんだったらインターネット先生のところってことですね。はい、ぜひチェックしてください。さあということでね、今週もお届けしてきた神グルトラジオですが、今後ね、皆さんからのねご質問ご相談、ぜひぜひ、健康に関すること、人生に関すること、もちろんヨーグルト、神グルトに関すること、腸活に関すること、どんなことでも構いませんので、ぜひ皆さんとね作っていきたいので、お便りを、ご質問募集しております。詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思いますが、ご質問ご採用させていただいた方にはこの神グルトをですね、プレゼントさせていただきますので、どしどしご応募いただけたらと思います。ということで神グルトラジオ、今日は第2回でした。林先生ありがとうございました。
ありがとうございました。